学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19126回目の今日は、大人のアトピー性皮膚炎について、東京慈恵会医科大学皮膚科講師、石氏洋蔵さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
本日は、最近新薬が続々と登場して新たな治療選択肢が増えている成人のアトピー性皮膚炎についてお話しいたします。アトピー性皮膚炎は、増悪と寛解を繰り返す痒みのある湿疹を主要変とする慢性炎症性皮膚疾患です。気管支喘息、アレルギー性鼻炎、結膜炎、アトピー性皮膚炎などの家族歴や既往歴を持っていることが多いです。皮膚のバリア機能が障害され、それにアレルギー性炎症が加わることで発症します。また、これらの皮膚バリア機能障害とアレルギー性炎症は、かゆみを引き起こします。かゆみは、学習障害、労働生産性の低下、睡眠障害をきたし、 QOL を著しく損なう可能性があります。そのため、皮膚炎や乾燥のみならず、かゆみも十分に治療することが重要です。今回は、成人アトピー性皮膚炎の治療や病態について解説いたします。まず、アトピー性皮膚炎の具体的な症状についてお話しいたします。アトピー性皮膚炎は、幼少期に発症することが多く、高い確率で自然治癒いたします。しかし、小児期に発症しても寛解せずに、成人以降も症状が続いてしまう方や、一旦軽快したものの成人になり再発する方、小児期には症状がなくても成人になり発症する方もいらっしゃり、多くの成人がアトピー性皮膚炎で悩まれています。具体的な皮膚の症状は、思春期以降は顔面、頸部、胸部、背部など、上半身に症状が強い傾向が見られるようになります。また、皮疹が顔面から頸部に著名である顔面型や、かゆみの強い球疹が体幹、四肢に多発する陽疹型の皮疹を呈する場合もあります。また、全身に拡大して、後皮症に至る重症例もあります。では、なぜこのような症状が生じてしまうのでしょうか。アトピー性皮膚炎の発症には、遺伝的要因、環境要因、免疫学的要因が関与しています。成人のアトピー性皮膚炎の発症においても、皮膚バリア機能障害が重要な役割を果たしています。ピラグリンという皮膚のバリア機能に重要な遺伝子の変異が、しばしば確認されています。ピラグリンは、角質層の主要な構成成分の一つであり、皮膚の保湿や外部からの異物侵入を防ぐ役割を担っています。この遺伝子に変異があると、皮膚バリアが脆弱になり、アレルゲンや微生物が容易に侵入し、アレルギー性の免疫反応が過剰に起こります。このアレルギー性の免疫異常の中心的な役割を果たしているのが、2型免疫反応です。2型免疫反応は、主に2型のヘルパー T 細胞や2型自然リンパ球 ILC2 が産生するサイトカイン、特に IL4、IL13 が重要です。また、かゆみには IL31 が大切です。これらのサイトカインは、アレルギー性炎症を引き起こし、皮膚バリアの機能不全、かゆみ、慢性的な炎症をさらに悪化させます。続いて、アトピー性皮膚炎の治療法についてお話しします。 アトピー性皮膚炎の治療は、皮膚のバリア機能を回復すること、皮膚の炎症を抑えること、かゆみを軽減することを目指します。そのため、現在のアトピー性皮膚炎治療は、軟膏やクリームなどの外用剤を中心とした局所療法と、内服薬や近年の医学の進歩により登場した生物学的製剤などの注射薬を含む全身療法に大別されます。まず、外用療法についてご説明します。基本的なスキンケアとして、保湿剤の適切な使用が重要です。皮膚の乾燥を防ぎ、バリア機能を保持することで、アトピー性皮膚炎の悪化を防ぎます。続いて重要なのが、皮膚炎を軽快させるためのステロイド薬を中心とした抗炎症外用薬です。ステロイド外用薬や免疫抑制外用薬であるタクロリムスを用いた外用療法が行われます。ステロイド外用薬はとても効果的で、注射薬などの新薬が登場した現在のアトピー性皮膚炎治療の中でも中心的な役割を果たしています。さまざまな強さのランクがあり、症状によって使い分けます。皮膚炎やかゆみを速やかに抑える効果があります。しかし、長期間使用すると、皮膚の非核化や毛細血管拡張などの副作用のリスクがあるため、使用量や期間には注意が必要です。一方で、タクロリムス軟膏は、ステロイドに比べて、皮膚の萎縮を引き起こしにくく、長期間の使用が可能なため、慢性期や顔面などの繊細な部位に適しています。さらに、近年、これら以外の外用薬も開発されています。一つは、デルオシーム軟膏です。これは、細胞内のシグナル伝達に重要な JAK を阻害する外用薬です。現在は、この JAK 阻害薬は内服薬も登場しましたが、デルオシーム軟膏は外用 JAK 阻害薬になります。アトピー性皮膚炎に関連する炎症性サイトカインのシグナル伝達を阻害し、かゆみ、皮膚炎、皮膚バリア機能障害を軽減する効果が期待できます。また、もう一つの新たな選択肢として、ジファミラスト軟膏があります。ホスホジエステラーゼ4の活性を阻害します。その結果、様々なサイトカイン、およびヘモカインの産生を制御することで、皮膚の炎症を抑制します。このように、アトピー性皮炎は、皮膚の疾患であるので、外用療法が第一選択となります。しかし、外用療法は、時に時間がかかり、重症度や症例によっては、効果が不十分であったり、適切な外用療法を継続することが困難です。そのような場合には、内服薬や注射薬などの全身療法を行います。まず、頻用されているのは抗ヒスタミン薬です。しかし、アトピー性皮膚炎では、抗ヒスタミン薬だけでは効果不十分なことも多いです。その場合は、免疫抑制剤や生物学的製剤が使用されます。伝統的にシクロスポーリンや全身性のステロイドなどの免疫抑制薬が使用されてきました。シクロスポーリンは迅速な症状の軽快をもたらす強力な免疫抑制剤ですが、腎毒性や高血圧などの副作用があるため、通常は短期的な管理に使用されます。また、全身のステロイド投与も、経験的に皮膚炎やかゆみに効果的であることが知られています。しかし、長期使用による副腎抑制や骨粗鬆症などの重篤な副作用のリスクがあり、この後お話しさせていただく効果的な新薬が登場したことにより、現在は推奨されておりません。その近年登場した新薬ですが、大きく分けて注射薬である生物学的製剤と 先ほどお話しさせていただいた JAK 阻害薬の内服薬の2種類に大別されます。生物学的製剤としてはアイリオンの受容体をターゲットとしたディプリマブ、IL-13 をターゲットとしたトラロキヌマブやレブリキズマブ、IL-31 の受容体に対する抗体であるネモリズマブなどが登場しました。これらの生物学的製剤はアトピー性皮膚炎の治療に革命をもたらしました。これらの薬剤は従来の免疫抑制剤と比較してアトピー性皮膚炎の原因となるサイトカインにピンポイントで作用するため、安全性及び臨床効果が高く、QOL を改善する上で著名な有効性を示しています。一方、JAK 阻害薬の内服薬も炎症や免疫応答に関連する経路をブロックすることによって高い効果を発揮する新しい種類の全身治療薬です。現在、バルシチニブ、ウパダシチニブ、アウロシチニブの3種類が保険適用であります。先ほど紹介した生物学的製剤と比較して同等もしくは効果即効性に優れたものもございます。しかし免疫抑制剤のため座礁や帯状疱疹の出現など副作用に対する注意が必要です。その他の治療として紫外線治療、悪化因子の除去、生活指導なども重要です。以上、本日は成人のアトピー性皮膚炎についてお話しさせていただきました。今後も様々な新しい治療法が登場する予定です。そのため、近い将来、新たに効果的な治療法が選択可能になることや、個別化医療の実現など、さらなるアトピー性皮膚炎治療の発展を期待しています。
今日は、大人のアトピー性皮膚炎について、東京慈恵会医科大学皮膚科講師、石氏洋蔵さんにお話しいただきました。この放送は、マイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経では開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組をお届けしています。毎週月曜、火曜、木曜の夜11時から第一放送でエビデンスに基づいた臨床現場で役立つ医学・薬学情報などを放送。番組情報やご利用方法はラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも役立つ情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。